映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、シャンマイチョイス。
おーい、
あの夜マイアミで。ええ 映画ですね。
ついに映画、
ついに映画を紹介したいと思います。映画ポッドキャストなのに。あの夜マイアミではですね、それこそちゃんこみが悩んでるネットフリックスかアマゾンプラか現象に一つあれなんですけど、アマゾンプライムで配信されている映画です。
うん、
2020年に公開されたアメリカのドラマ映画。
うん、
で公開はアメリカでは劇場公開してるんですけど、うん、日本とかその以外の地域は全てアマゾンプライムのみの紹介です。うん、配信のみ。はい、あ、大丈夫ですか、ジュニアの様子は。
大丈夫です。
はい。あらすじ。1964年2月、プロボクサーのカシアス・クレイ、後にモハメド・アリと改名は、ヘビー級の世界王者となった。そんなカシアスを祝うために友人たち、マルコム X、ジム・ブラウン、サム・クックはマイアミに集まった。4人は純粋に酒を楽しむつもりだったが、話題が公民権運動に及ぶにつれ、自分たちは差別に苦しむ同胞たちに何ができるのか、また何をすべきなのかという問題に向き合っていく。本作はアメリカ文化史に大きな足跡を残した4人による架空の対話を通じて、今もなお根深く残る黒人差別の問題を描き出すという。ウィキペディア。いえ、こんな話をしてたんじゃったら面白いねっていう架空の、あの話なの。そういうことですね。ほら、皆さん、
めっちゃ考え好みの話だね。そう、
お気づきかと思いますけど、またお前公民権運動のあの時代のやつ見とるんかいって思った人。はい。
はい。
あの、もう、いつ何回か前で紹介してますけど、ベトナム戦争おすすめ映画とかで、あの、紹介してる、やっぱ、マルコム X、もうこれね、っていう映画があるんですけど、あの、このあの夜マイアミでを見る前に、もっとこの映画を楽しみたいっていう人は、で、私あまり公民権運動のこととか知らないんだけど、この映画話題になってるからちょっと見たいみたいな風に思ってる人は、あの、めんどくさいかもしれないけど、マルコム X を見てからこれ見たら、うわーってなると思う。
なるほど。うわーってなる。
そう、なんか、あの夜、このタイミングでこの4人が集まってこんな話しとったら、あーみたいな感じに。
なるほどね。
だから要は作った人の意図にだいぶ乗っかれるから、あの、マルコム X っていう、あの、スパイク・リーが撮った映画があるんですけど、あれもうマジで面白いから、あの、見た方が、みんな見た方がいいと思うんだけど、あれを、見てからあの夜マイアミで見たらいいと思います。はい、いやいや、私はあのすべ、あの、大体知ってる、大体この黒人の公民権運動のこと知ってるよって人は全然あのこの映画そのまんま見てください。でも、ね、何がこの映画いいかって、もともと舞台なんだって、この映画って。だからそれこそシャンクミが好きかも。
そうだね、あの、一個、ワンシチュエーションみたいな。
そうそう、あの、ほぼ一つの、あの、ホテルの中の一室で4人がひたすら喋る。で、喋るっていうか、その中にも、あの、紆余曲折あるわけ。あの、サム・クックっていう、あの、黒人を代表する歌手、もう死んじゃってんだけど、R&B 歌手と、あと、マルコム X が、あの、まあ、公民権運動の活動家なんだけど、お互いを批判し合ったりして、すごい、あの、ヒートアップしちゃって、その部屋の中で、もう、とっくみ合いの喧嘩になるぐらいみたいな、そういう話とか、その中で、まあ、そもそもモハメド・アリがヘビー級チャンピオンになった日の夜っていう設定だから、まあ、あの、若いモハメド・アリの、まあ、なんだろう、陽気さみたいなのとか、そういうのが、 織り交ざってすごいいい感じになってんですよね。脚本も最強なんですけど、でこれネタちょっと今更言って本当申し訳ないけどネタバレさせてもらいたい。
だからネタバレ
だから、あの夜マヤミで見た人がこれから聞いてくれ。
うん、
はい。主人っていうかこの4人しか出てこないから、この4人って誰やねんっていうことを、うん、あのやっぱ知っておいて見た方が絶対いいと思うんですよね。あの、うん、この前のシカゴセブン裁判じゃないですけど、その前提知識としてあった方が楽しめるっていう話なんだけど、うんうん、でもう見た人が聞いてくれって言ったんだけど、まあ見てない人が聞いても大丈夫かな、ダメかな。なんかこれからその4人をざっくりちゃんまい解説しようと思って来たんです。だから、まあ、ちゃん組はほら知ってても知らなくてもいい人じゃん。そういうネタバレとかあんまり、うんうん、まあ呪術廻戦のネタバレに関してはかなり今あの
シビアだからね。
ちょっと思うけど、それ以外は気にしてないでしょうからね。
うん、気にしてない。
まあ、呪術廻戦のネタバレを防ぐ方法誰か教えてくれたらさ、もうちょっと金一封差し上げたい。
いや、もうね、それはね1個しかないと思って、最新話まで追いつくっていう。もうジャンプ買うっていう。
怖い。だからジャンプ買ってんだ。
そう。
究極の、
それしかない、
究極の技
も。攻撃は最大の防御だ。
やべえ、プロボクサーみたいな人が出てきた。プロボクサーの意気込みで漫画読んでる人ね。
そう。
はい、まずあのサム・クックっていう、さっき言った R&B 黒人の歌手が出てきまして、はい、サム・クックはこの家、
うん、
あの家庭のこの時期 の、 あのこの年に死んじゃってるんですよ、うん、ほんとこれ2月なんだけど、12月に死んじゃってるから、
うんうん、あの
なんていうか、本当にこの意見交換をしてたんだとしたらすごい有益だったんだろうなって私はちょっと情緒的になっちゃったんだけど、サム・クックって人は何がすごいかっていうと、まあ、この時代 R&B 歌手の黒人ってすごいいっぱいいたんですよね、うん、でもやっぱり黒人の権利っていうか、そのやっぱないがしろにされてたから、
うん、
売れても自分の曲の権利はレコード会社が持ってて、でレコード会社の一番上の白人の人たちに搾取されて、自分の手元にはすごい少ない金額しかないっていう悩みみたいなの、数々の黒人映画でいっぱい出てきてんだけど、そういう局面にしてたわけ、うん、黒人のアーティストたち、うん、でもサム・クックは何がすごいって、自分でレコード会社を立ち上げて著作権を管理していたわけ、だからすっごいお金があったの、めちゃくちゃ成功してる黒人歌手だったっていう。
うんうん、
でも、まあ、成功してるんだけど、やっぱり聞く人は白人いっぱいいるわけじゃん、
うん、
だから自分のコンサートとかをやっていく中でたくさんのそういう白人の目の前で歌ったりしなきゃいけないから、
うんうん、
黒人に受けるパフォーマンスだけしてればお金稼げるっていうわけじゃないってことをやっている人でした。
はい
はい。で次、ジム・ブラウンさん、この人どなたっていう人に関しては、あの NFL のスター選手だから、アメリカンフットボールのスター選手で、うん、この当時で後に俳優に転身するんですね。まあ、だから要点としては、ジム・ブラウンさんはあの黒人でありながら白人が作った映画にバンバン出るわけ、
うんうんうん、
でそれに対してあのマルコム X っていうもう一人 の、 あの人が出てくるんだけど、それはもう皆さん知ってるかもしれないけど、まあ、活動家で、まあ、過激派で、まあ、白人は猿だとか言って、うん、あの黒人社会を取り戻すっていう運動をやってた人、まあ、公民権運動の一環だったんだけど、かなり過激すぎて、うん、まあ、黒人からも実際ちょっと惹かれちゃってたみたいなとこもちょっとあったらしいんですけど、だからそういうマルコムとサム・クックとジム・ブラウンと、まあ後で紹介するけどモハメド・アリー、4人が友達だったっていうのは事実なんだって。
うんうん、
それってすごいなんか奇跡に近いことで、まあ、その、うん、マルコム X はやっぱり白人が悪だから、白人か黒人かどっちか選べみたいな思想を持ってるわけ、過激派だから、
うんうん、
でもサム・クックとかジム・ブラウンは その黒人であることに誇りを持ちながらも白人に搾取されないとか、うん、あのそういうところで、まあ、黒人の権利を主張するようなやり方をしてるから、白人の前で歌うことも別に、うん、いとわないって感じだったわけ。白人に、まあ、はい、言い方あれだけど、こびるみたいな。
うわ、めっちゃ今ね、
え、
なんかルノワールを思い出した。
なんかすごいいいんだって、そのあれが、それをしもう知ってほしいの、その、
え、なんかさ、そのルノワールもさ、
うん、
印象派でありながらもさ、
うん、
そのもともとさ、なんていうの、いいや、この話は長くなるからやめよう。
これね、あの画家の人でしょ、だからルノワール、
そうそうそうそう、どっち、そうそう、どっちにも器用にこうつける画家だったみたいな。
そう、だからお互いに悩んでるんですよ。お互いに同じゴールを目指してるのに、やり方が違うから、
うんうん
うん、激突っていうか、その意見が食い違って言い争いになるんだけど、結局同じゴールを目指してるっていう、うん、そういうのの話なのね、これは。
はいはいはいはい。
でも最後に私がすごい面白かったのが、そのモハメド・アリは皆さんもよくご存知だと思うんですけど、まあ、黒人のヘビー級王者で、うん、あの、まあ、特筆すべき点としては、ボクシングのヘビー級王者ね、で、うん、特筆すべき点としてはネーション・オブ・イスラムっていう、あのマルコム・エックスが、まあ、布教してた、あの黒人のイスラム教っていうのがアメリカに今も実は存在してて、
うんうん、
イスラム教なんだけど黒人がやってる、布教してる、一番上に立ってる人も黒人だしっていう、うん、なんかそういう宗教があるんだけど、うん、それに、改宗して改名して、ま、モハメド・アリになるのね。もともとはカシアス・クレイっていう名前なんだけど、うん、でそのきっかけはマルコム・エックスと友達だったことで、マルコム・エックスが、うん、モハメド・アリに教えて精神的支えになってたの、その宗教がね、
うん、
だから改宗するんだけど、だからその印象的だったのが、モハメド・アリが最後に言ってたんだけど、必要なのは圧倒的なパワーだって言ってて、
うんうん、
黒人がブラックパワーだってよく言うんだけど、その公民権運動の、うん、なんだろうな、みんなが言う言葉の中に、だからパワーが必要だ、だからパワーを持つためにはそのいろんな手段があるよねっていう話なの、これは、
うんうん、
黒人がパワーを持っていくためには、だからサム・クックが持ってる影響力っていうのもすごいパワーだったし、
うん、
ジム・ブラウンがたくさんのハリウッド映画に出てて、ちなみにジム・ブラウンってマーズ・アタックとかセレブの種とか、あのちゃんまいが好きなど映画にもめっちゃ出てたの、はいはいはい、知らなかったんだけど、だからジム・ブラウンとかがそういうめちゃくちゃハリウッド映画に出て及ぼす影響力もパワーだし、モハメド・アリが世界王者になるのもパワーだし、発言力というかね、が格段に上がるのも、マルコム・エックスは活動家として、まあまあ、いろんな意見はありつつもその発言力を持ってるってこともパワーだしっていう、そういう話、うん、意見交換をするっていう映画でした、だからすごい、ね、面白かった、本読んだり舞台見てるみたいな感じでした、
はい、
であとは
ネットフリックスで、
いや見れないです、アマプラのみ、
あ、アマプラなんだっけ、
そう、これはアマプラのみです。あとはやっぱ友達っていいよねって思った、これ見ててすごい。で、あとなんか上辺だけのことを言う友達はやっぱりそれまでの人だなって思った、こうやっぱり、うん、言いにくいことでも本心をぶつけ合うっていうか、うん、意見交換しないとやっぱり信頼関係はそこからなんだなと思った。
うん、なんかでもさ難しいよね、なんか実際は、うん、その意見交換の場ってなくない、基本。
あとはさ、意見交換って疲れるじゃん、だって違うことを思ってる人なんていっぱいいるわけだしさ、
うん、
だからそういうその労力を使ってまで、まあ、それもそう、場所も設けたりするのもそうだし、
うん、
だからそういう労力を使ってまで分かり合いたいと思う友達がやっぱり大切だし、うん、まあ、我々みたいに年取ってくると 必要になってくるよねって思った、
うん、確かに、
いい映画でした。
はい
はい、
はい。